7月5日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。先月6月の消費者物価指数が1990年代末の通貨危機以来の上昇を示しました。政府は前のムン・ジェイン政権が取っていた脱原発政策を大きく変更して、発電量の 30% を原発に依存する新しいエネルギー政策を決めました。新型コロナの新たな感染者が1万8000人を超え、5月26日以降の40日間で最も多くなりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。先月6月の韓国の消費者物価指数は 6.0% の上昇となり、1990年代末のアジア通貨危機以来となる上昇率を記録しました。統計庁によりますと、先月の消費者物価指数は 108.22 となり、去年6月に比べて 6.0% 上昇しました。消費者物価指数の上昇率が 6% を超えたのは、1998年11月、アジア通貨危機の時の 6.8% 以来のことで、およそ24年ぶりです。消費者物価指数は去年10月から5ヶ月間は 3% 台の上昇率を示していましたが、今年3月と4月には 4% 台、5月には 5% 台を超え、急激な上昇が続いています。品目別に見てみますと、軽油が 50.7%、ガソリンが 31.4%、灯油は 72.1% 上昇しています。また、電気と都市ガスも 11% ずつ上昇しました。農畜水産物の価格も、豚肉が 18.6% 高騰したのをはじめ、輸入牛肉が 27.2%、ぶどう 31.4%、白菜 35.5% と値上がりしています。企画財政部は、景気懸念が強まる中、ロシア産原油の価格上限設定が導入される可能性が浮上したことで、原油高がさらに拡大し、農産物も野菜が5ヶ月ぶりに上昇に転じたと説明しています。一方、生活物価指数は、購入頻度や支出の割合が高い品目で構成されているため、前の年より 7.4% の上昇となり、消費者物価指数と並んで1998年11月以来の上昇率となりました。また生鮮食品を除いたコア物価指数の上昇率は 4.4% で、2009年3月以降で最も高い数値となりました。ユン・ソンニョル大統領は最近の物価上昇について、予算の節減など公共部門が率先して経済危機を克服していく考えを示しました。ユン大統領は5日の閣議で、物価の急激な上昇について、全世界がオイルショック以降最も深刻なダメージを受けているとして、公共部門から支出を抑えるなど経済危機克服のために率先していくと方針を明らかにしました。具体的な方策として、公共機関の不要な資産を売却し、支出の構造調整や公共機関の効率化で支出を抑えていくよう指示しました。ユン大統領はこうして捻出した財源を厳しい状況に置かれた国民の支援に使うべきだと述べました。また国民の生活現場に足を運んで国民の意見を聞き、毎週非常経済民生会議を開くことを明らかにしました。政府は前のムン・ジェイン政権が取っていた脱原発政策に代わって、発電量のうち原発の割合を2030年までに 30% にまで増やす方針を決めました。政府は5日の閣議でこのような内容を中心とする新しいエネルギー政策を決めました。それによりますと、発電量全体に占める原発の割合は去年は 27.4% で、前政権の計画では2030年までにこの割合を 24% にまで減らす計画でした。しかし、政府の新しいエネルギー政策によりますと、2017年から工事を中断しているキョンサンブクトウルチン郡の新ハヌル3号機と4号機の建設を再開するとともに、今稼働中の原発も休止することなく運転を続けて、原発が占める割合を高める計画です。政府は新しいエネルギー政策が実施されれば、原発や再生可能エネルギーなどの拡大によって、化石燃料の輸入依存度が従来の 80% から 60% に減る見通しを立てています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は5日午前0時までに新たに1万8147人が確認されました。新たな感染者は前日に比べて1万2000人近く増加し、5月26日以降の40日間で最も多くなりました。前の週の同じ日に比べても8000人余り増えています。新たな感染者のうち海外からの入国者は171人でした。また一人の感染者から何人に感染するかを示す基本再生産数は、6月第5週は感染拡大を示す 1.05 となり、14週ぶりに1を上回りました。再流行の懸念が高まってはいますが、防疫当局は医療の対応が安定していることや死者が持続的に減少していることなどを踏まえ、全国の新型コロナの週間危険度を5段階のうち下から2番目の低いと評価しました。第21代国会後半の国会議長に最大野党共に民主党出身5選のキム・ジンピョ氏が選ばれました。与党国民の力と野党の共に民主党は国会の委員の構成をめぐって対立し、国会は1ヶ月以上空転が続いていましたが、4日合意に至りました。4日に開かれた本会議で、キム・ジンピョ氏は出席275票のうち255票を獲得して、新しい国会議長に選ばれました。これには対立している与党の票も入っています。キム氏は国会法に基づいて党を離脱して無所属となり、今の第21代国会が終わる2024年5月まで議長を務めることになります。外交部の井戸墳第二次官がウクライナのインフラ省長官と会談し、ウクライナ復興に向けた協力策を協議しました。井戸墳次官は現地時間の4日スイス南部のルガーノで開かれているウクライナの復興をめぐる国際会議を訪れて、ウクライナのインフラ省長官と会談し、韓国は戦争からの復興に成功した豊富な経験と力量を持っているので、ウクライナの復興に積極的に貢献していきたい。両国の専門家の交流を通じて、両国が具体的な協力策を模索できることを期待していると語りました。そして、ウクライナの復興の過程で必要となる対外経済協力基金の供与協定を早急に締結することで合意しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国初の月探査衛星タヌリを打ち上げるための韓国からアメリカへの輸送がスタートしました。科学技術情報通信部が5日明らかにしたところによりますと、タヌリは5日午前、テジョンの韓国航空宇宙研究院をコンテナに収納されて出発し、打ち上げが行われるアメリカ・フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地に向かっています。タヌリは特殊なコンテナに入れられ、インチョン国際空港からアメリカのオーランド国際空港まで飛行機、その後は陸路で輸送され、 7月7日に発射場に到着する予定です。発射場到着後はおよそ1ヶ月間にわたり状態のチェック、燃料の注入、ロケットとの結合など打ち上げの準備を行い、8月3日にアメリカの宇宙企業スペース X のファルコン9に乗せられて打ち上げられる予定です。打ち上げられた後は4ヶ月間にわたって航行し、12月に NASA との協力のもと、太陽や月、地球の重力を利用する月軌道転移方式で月の軌道に乗る予定です。タヌリーは軌道に乗った後1年間月の上空100キロを周回しながら着陸候補地を探索するとともに、宇宙インターネット技術の検証などの科学任務を遂行します。韓国の女性アイドルグループ TWICE のメンバーナヨンが先月リリースした初のソロアルバム I'm ナヨンがアメリカビルボードのアルバムチャートビルボード200で7位に入りました。韓国のソロ歌手として過去最高の記録です。 TWICE は今年でデビュー7年目となりますが、ソロアルバムを発表したのはナヨンが初めてです。以上、イジンヒョンがお伝えしました。